スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。一週お休みを私はいただいていましたが、今日お送りするのは私スノーと
半助です、
はい。今度は小関さんがちょっと、うん、喉が痛いかもしれない、うん、風邪引きの気配がすると
大丈夫なんでしょうか。夏風邪はしんどいですもんね。
まあお忙しそうなので、うん、体調を崩されたんでなければ、うん、いいです。もう、先週はちょっと僕の仕事の都合で、うん、3日で名古屋とか言ってて、
うんうん、
帰ってきて、来たら、MacBook Pro がぶっ壊れたりしてですね、うん、自分で壊したようなもんなんですけ
れども。原因は分かってんの？原因は分かってるというか。
そうですね、アクセス権をなんて適用をなんかいじりすぎて。
はいはいはい。
まあ、もともとの原因はその、リースなので、うん、何か壊れるっていうか、ハードウェア的に壊れた時に、うん、仕方がないからバックアップから、そのまんまいいコピーを続けてたんです。
はいはいはい。
システムとか。
うんうん。
コピーがなんか災いして、どんどんアクセス権がおかしくなって。
はいはいはい。
こう、ファイル、フォルダー作っても、名前が書き換えられないとか。
うんうんうん。
ゴミ箱に入れたら瞬間削除されますとか。うん、なんか変なってんなと思って。全くあんまり深いこと考えずに、こう、アドミニストレーターのアクセス権を当てて、
うん、
内容を全部こう内包する。
はいはいはいはい。
バーンってやったら、
うん、
二度と立ち上がらな
くなる。そりゃそうかもしれないね。
ストーリーに3日かかりとか、そういう、今回一週間。
なるほど。
はい。
大変だったわけですね。それは結局、どうしたんですか？
はい。まあ、起動しなくなったんで、もうこれはダメだと思って、
うん、
Apple Store のジーニアスバーに持って行きまして、
うんうん、
こういう理由で起動しないんですって言ったら、うん、最初は余裕をすごく、ああ、なるほど、みたいに余裕を、かましてた天才さんがですね、
はいはいはい。
知ってて、とか言い出して、ちょっと、こう、上のものに聞いてきます、みたいな。
はいはいはい。
僕、プロを持っていなくなって、
うん、
10分ぐらいしてから、
うん、
なんかいやー、勉強になりました、戻ってきて。ターミナルでね、
うん、
もう、あれは何だったの、ユニックス。
うんうん、
で、とりあえず、起動するところまではやってくれた。
ほうほうほう。
できるところまではやってくれて、あとは再インストールっていうか、うん、あれはな、上書きインストールつって、
うん、
とりあえず消去はしないで、そのままもう一度置き換えっていう形でインストールしてくれれば、
うん、
ありますっていうところまで持ってきてくれたんです
よ。はいはいはい。
まあ、そっからあとは大変で、
うん、
その MacBook Pro につながってた、ハードディスク3つあるんですけど、
うん、
それも全部、アクセス権おかしくなってて。
ほうほう。
鍵がかかって入れません状態
で
した。はい。恐ろしいも
ん。
で、もうそれ初期化するしかないのかとか思っていろいろ調べてたら、うん、やっぱり引っ張った人結構いるらしくてです
ね。うん。
ディレクトリユーティリティっていうユーティリティがあるんですよ。
うんうん。
を使って、それでルートで入りなさいと。
うんうん。
ルートでログインしたら、ログインしたら、 応鍵はかかってるけど、中身は取り出せるので、
うん、
それを、あの、バックアップを取ったら、それを消去して、
うん、
また入れ直せばいいですっていう、
ほうほうほうほう
書いてあったので、
うん、
最初はね、なんかいろいろ Apple のサポートとか見るんですよ。ターミナル使って構成合わせとかって書いてあるんですけど、
うん、
やればやるほどおかしくない。また起動しなくなったりして
、
あの、1日目はそれで終わってしまいました。せっかく、あの、Apple Store で直してもらったのに、
うん、
とりあえず必要なもののバックアップだけは取ったんですけど、その後なんとか直そうと思ったら、
うん、
まあ、またその起動しなくなりまして、
うん、
もうどうしようもないので、それは、システムの方は、こう、消去して、
うん、
クリーンアイインストールです、
うんうんうん、
になりました。
うん、
まあ、そこから先はその、よく調べると、その、ルートでログインしてくださいっていう、ルートの権限でログインするので、
うん、
あの、割とサクサクと、
ほうほう、
来たんですけど、ただバックアップ取るのに3時間とか5時間とかかかるので、
ほうほうほう、
100GB と
か。ああ、なるほど。
ちょっと、フルに入ってるようなの。
うん、ファイル数が多かったりすると、またね、時間かかったりしますからね。
E 接続。しか。
何接続？
USB のね。あの、FireWire ってやれればよかったんですけど。
はいはいはい。
うちの空いているハードディスクが USB のしかなくて。
うんうんうん。
もうそれを何度も、あの、こう、やりくりしながら。
うん。
空いてるところに突っ込んでば、
うん、
あとってっていう。
うんうんうん。
非常に。なんかやってる最中になんか間違えてしたらどうしようみたいな、そういう。
うん。
恐ろしい瞬間もあったんですけど、
うん。
ただね、こうクリーンインストールしたり、この外付けハードディスクとか全部消去して、
うん、
フォーマットし直してやって、また新しく入れたんで、
うん、
この動きがすごい快調なんですよね。
ほうほうほう。
だからよほどあの外付けのハードディスクとか、
うん、
ラブとかを切ったのか、
うん、
あとはそのアクセス権が非常になんかいろいろ引っかかってて、
うん、
ファイル開くのに時間がかかったりしてた気がします、
うんうん、え、じゃあ今はクリーンな状態でって
こと？え、もう何もする必要がない、はい、アクセス権は触らないように、
うん、快適状態に戻ったんですね。
でもあのアクセス権っていうのは非常に難しいんだなと。
うん。なんか勝手にこう使ってるうちに壊れちゃったりとかするから、ディスクユーティリティとかで定期的にチェックしないとっていうのは言われてますよね。
ただ外付けのさ、ハードディスクは、
うん、
できないんですよね、ディスクユーティリティ
は。え？
しか。
いや、そんなことないでしょ。
あ、そうなんだ。僕、できないっていうこと、できないんだ、あの、時点でもうダメだ。
え、いや、できたはず。
思って、修復はできるんだけど、
うん、
あの、修復っていうか、チェックあるじゃないですか。
うん。
あれはできるんだけど、アクセス系の修復っていうところには、修復って、検証と修復っていうところがグレーになってたので、
あれ、そうだったっけかな。
でも、だ、できないんだ。って思ってたんですよ。
うん。
で、でも、あの、外付けのハードディスクそのものにもちゃんとアクセス権って設定されてるじゃない。
うん、うん、うん。
そこがだんだんおかしくなる。
うん。おかしかったからできなかったんじゃないの？
そんな感じ気もします。
うん。
あと、とどめを刺したのは、うん、全く何の予備知識というか勉強もしてないのに、
うん、
インターネット上にあった、こう、ね、ユニックスの使い方みたいなのを見て、あ、そうなんだ、とか思って、何気なく使ってしまったのが、とどめを刺したらしい。
それで3日間でね。
恐ろしいでしょう、っていう。あの、図書館にユニックスの本を探しに行ったりしたんですけど、
うん、
で、はっ、ちょっとね、書いてるのがさっぱりわからない。
難しいっすよね。ああ、まあ、そんな大変な、あれを過ごし、なんとか 今収録ができるところまでは来たと。
もうなんか最初のちょっと治った時にやろうかと思ってね、あの、うん、楽した時は、うん、なんかできそうかなって楽したってじゃありませんでした。
はい、まあとりあえず無事できたということなんで、で今週はそこら辺絡みの話と、まあ、小ネタで写真展の話。
ただいまマイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。はい、もう8月のですね、うん、22日から27日の間だったんですけれども、うん、横浜ライオットミライギャラリーで、うん、まあ、あの CP プラスがね、をやったところの前ですよね。
うん、
木にくっついてる、
はい、
ミライギャラリーとありますのがありまして、そこで、まあ、僕が講師をしている某写真講座の写真展、
うん、
旅の写真展というテーマでやっていたので、
うん、
行ってきました。
はい、
結構応募総数もあったらしく、
うん、
まあ非常にいい作品もありまして、
うん、
なんですけど何が驚いたって、
うん、
こんなこと言ってたんですよ。
ここで、ね、
生徒さんっていうか応募作品の中に、
はいはいはい、
ここにいると僕じゃんっていう、
うんうん、
登場している写真が、まあ他の人の写真なんで、他のブログにバッと貼り付けるわけにいかないんで、
うんう
ん
うん、
知ってるんですけど、
うん、
これはですね、前も話したと思うんですけど、
うん、
月島で、
ああはいはいはい、月島でやったというような話ありましたね。
すごい雨だったんですね。
うんうんうん、
で、雨宿りしてる月島、うん、佃島の神社で、
うん、
雨宿りしてる時に、なんかそこ、うん、受講生の人とお話ししてる、
うん、
スナップされてまして、
うん、
黄色のカッパをかぶっている、着ている私と、
うん、
同じく上下カッパ姿、
うんうんうん、これ参加された方のお一人ってことなんですか。
そうですね、
うんうん、
ここら辺にいる、あの、隣の隣にいるカメラ、
うん、
コピーのカメラの人も、
うん、
でした。
うん、うん、
あ、作品ね。
うん。
高校生
の一人の作品ってこと。
まあ、基本的にその、いろんなスクリーンがあるんですけど、
うん、
それに参加した方、
うん、
参加して、それで撮った写真を、の写真展なので、
はいはいはい、
はい、ですね、うん、はい、なんか、うわ、こんなすごい雨の中でもこういう風に撮る、なんでしょう、パワーって今すごいよね。
うんうん、
あの、この他の作品もね、結構ね、よくすごい状態でここまでちゃんと絵にしたなっていう写真ばかりで、うん、こうしましたね、僕。
でもなんかすごい雨だっていうのがよくわかっていいんじゃないですか、これ。
雨足がザハッとって、
うん。
まあ、やってる方としては非常に苦しかったんですけど、まあ、楽しんでもらえたみたいでよかった。何でもないしたところです。
うん、
あとね、横浜の、まあ、夜景の話もしましたけど、
はい、
写真も、結構ちゃんと出てまして、
うんうん、
今年も天気悪かったんですよ。
そうでしたね、言ってましたね。
もう関東はその夜景ですっていうところで雨ザーザー、
うん、
どうしようかと思ったんですけど、もうみんな結構ちゃんと雨が降る前に、まあ夕方曇ってんだけどその辺撮りに行きましょうって撮った写真とかで、
うん、
あとなんかフラワーフェスティバルみたいにやってて、
うん、
写真が出てました。
うんうん、
ね、いい場所っていうのはやっぱり決まってるので、ここ、だいたいここでしょうって言って、夜景のところね、この観覧車が見えるところ、
うん、
ですって言って行ったんですけど、みんなちゃんと適当に散らばって、もう一箇所に固まるかなと思ったんですけど。
はいはいはい。
ハングルっていうのはやっぱり頭の中にある当然なんですけど、
うん、
こう自分なりの好みのものを探してですね、
うん、
知ってくれたんで、
うん、
ポジションがあってよかったかな、
うんうんうん、
こう一人ではこんな風には撮れないって当たり前なんですけど、
うん、
あ、いろんなところでいろんな同時に撮ると面白いんだなってすごく。
あ、なるほどね。そのいろんな人の目線がそこに集まるからっていう。
なんか今までみんなで同じところに同じもの撮ったのつまんないと思ったんです。
うんうんうんうん。
意外とそうではなくて。
うん。
その時その時なりのその人なりのこう工夫だったり感じ方だったり。
うん。うん、
あと目の付けどころっていうかね。
はいはい。
単純に言えば目の付けどころなんですけど。
うん。
カメラの才能の差っていうのは結構大きく出て、
うん、
まあ性能の差っていうのはいい意味で出るって言いますかね。
ほうほう。
こう、そのコンパクトデジタルならではの
距離感。
まあ一眼レフなら望遠ならではの撮り方。
うん、
まあいろいろ中には手持ちに近い機体で撮ったので少しブレてるけど、
うん、
その方が雰囲気とかね。
はいはいはい。
いう、いろんな、撮り方っていうのが、見えてきて、
へ
ぇ、思いました。
うんうん。じゃ結構いい方向に、その、
はい。皆さんちゃんと、
うん。
得られて
る。なるほど。
変わりますね。
うん。
まあ、今回、この写真展の中でパッと見たら3回、3回分ぐらいの僕が関わっているスクリーングの
あって、はい
はい、うん、ちょっと自分でもあ、こんなにあったのかと。
ああ、なるほど。
これとあと鎌倉もあります。
あ、なるほどね。横浜、鎌倉。から
、月島。
月島。うん、
3回分もあります。
うん、
で、まあ、来月なんですけれども、
うん、
また、今度は、ちょっと趣向が変わって、山に、いますっていう、一泊二日の写真教室が。
すごいね、写真教室で一泊二日、とかするんだ。
まあ、写真教室ってでも、もう、はい、そっちはもう、旅行会社さんが入ってるツアー、
はいはいはい。
はい。うん、まあ、宿って言っても、上高地の、明神館だったから、はい、もうほぼ山小屋に近い、ですね。はい。というところに泊まりまして、
うん、
明神池って、まあ、有名な池があるじゃないですか。
はい、名前は。
はい。はい。そこ、なんか朝霧とか綺麗な。
うん。
で、まあ、うん、そういうとこ取りに行って、10月の初めの方なので、
うん、
紅葉が、もしかしたら、ちょうどいいか終わってるか、どっちかっていう感じ。
やや
遅い感じがしないでもないんですけど。
はいはいはい、
うん
うん。
紅葉が終わってると何撮ったらいいのかなって、ちょっと、困って。
なるほどね。
はい。うん、まあ、駐車場からね、やっぱり歩 かなきゃいけないんで、ちょっとしたハイキングというか、
うん。
今積もって、まあ、小1時間は歩く感じです
ね。
はい。
撮影機材持って1時間って辛いね。
大丈夫かな？いつもの、ね、あの、お客さんの年齢層とか、
うん。
まあ、健脚な人ばかりなんですけど、
うん。
いつも、鎌倉だって半日歩いてるんで。
ああ、そっか。
まあ、平気っちゃ平気なのかもしれないけど。
うん。うん、
ちょっと、そこら辺足元とか、あと天候とか心配だ。
うん。
いう感じではありますか。
なるほどね。
まあ、ちょっと僕は、すごい、個人的にはすごい楽しみにしてるんですけど。
その場所かってこと？
ええー、まあ、上高地。
うんうん。
という。楽しみにはしています。
うんうん、
もともお客さんがつまんないと、あの、開催できないんですけど。
うんうん、
まあ、あの、山の写真を撮るというよりはどちらかというと、山のふもとのいろんな自然とか、
うん、
とか、まあ、湖とかね、
うん、
あっていう感じですか。
うん
うん
それで何人ぐらいなんですか？
20名ですね。定員は、人員。
あ、マックス？
はい、マックス。
最低は？
最低15人って書いてありますけど、そのくらいは硬いと踏んでいるのではないでしょうか。
すごいね。一泊二日で写真を撮りに行く。一泊二日ぐらい。ないと朝夜とかね、
あ、まあそう
です。いろんな時間帯考えて一泊二日ぐらいはっていうのはあるけど、うんうん、でもみんなで行って一泊二日ってすごいなと思うな。
まあそうですね。
それは参加費ってどれぐらいなんですか？
まあ東京新宿から往復で6万500円ってなってます。
6万500円。一泊二日と交通費。はい、宿泊費、交通費、
うん、
その、まあ、写真教室参加代みたいな。
はい。そうですね。
うん、
向こうではバス、ね、観光バスとか
使
います。
うん
うん、あと、西穂高岳っていう、あの、ロープウェイで上がる。
はいはい。
新穂高ロープウェイか。
うん。
のも、あの、上がる予定になってますね。
へぇ、
まあ、そういう、あの、交通費も含めて。
うんうん。
なので。まあ、大名旅行なんてね、あの、こう基本的には、そんな大変なことはないはずなんですけど。
はい。やっぱりでも、それぐらいの値段になると、必然と集まる年代という、う
ん、そうそうそう、
うん、そうなっちゃうよね。
な、うん、だいたいあの決まってくるので、
うん、
まあ平日ですしね、確かに、
うん
うん、まあ、あの働いてバリバリの現役の人はちょっと来れない、来れないかな、うん、感じです。
なるほどね。うん、
まあ、まあ、ちょっと高度差があるので、
うん、
前回あの信州ぐるぐる回った時には高度さんにやられて、僕はあの胃がおかしくなっちゃった。
ああ、言ってましたね。
はい、はい、はい。ちょっと今回は少し鍛えておかなきゃ。
うんうんうん。
何を鍛えたらいいのかよくわからない。とりあえず胃を鍛えておこうかっていう感じ。
うん。
な
るほど。
はい。まあそんなわけで、うん、この写真展も、
うん、
終わり。っていうか、あの、無事、あの、ちゃんと作品が出てきたので、ほ
ん
と一安心してきました。
うんうん
うん、あと、まあ、ちょっと最近、まあ、詳しくはまたちゃんとあのお話できればと思うんですけど、
うん、
デジタルあのデータからインクジェットプリンターで、こう、なんですよ、透明なフィルムにネガの状態で出力して、
はいはい、
それを印画紙にペタってくっつけて、はい、まあ、密着焼きのフィルムを作るんですよ。ネガフィルムを、
はいはい、
インクジェットプリンターで作ってっていう、そういう写真展ぼちぼちあるんですけど、
へ
ー、たまたま僕の知ってる先生がそれをやってまして、
はいはい、
あのその展示を のルーニーっていうところでやってまして、
はいはい、
見させてもらいました。
う
ん、はい。なんか普通に、あ、まあ普通にモノクロなんですけれども、
うん、
まあ密着焼きそのものは昔からある言い方なんですよね。
うん、
まあむしろ拡大する、今みたいにちっちゃなフィルムから拡大できるようになったのって、
うん、
割と最近で、
うん、
フィルムそのものの粒子の密度が上がったことで、引き伸ばし拡大ってできるようになったんです、
うんうん、
それまでは拡大しちゃうとザラザラになっちゃうから、
はいはいはい、
なるべく大きなフィルムで、撮影して、
うん、
密着した方が、逃がしとくっつけて1対1の大きさで焼いた方が、
うんうん、
より綺麗っていう、
うん、
そういう時代の方が先にあったんでね。
うんうん、
まあ、ある意味で戦争帰りっちゃ戦争帰りな
ん
です
け
ど、
うん、
まあ、ここ普通にできているのが、なんか不思議な感じが
します。
なんか、普通にデジタルで撮ったのと、
うん、
それを、モノクロに、の方法でモノクロにしたのと、
うん、
両方展示してあったんですよ、並べて。
うんうん
ああ、同じものなんでね、
うん、
同じ大きさでプリントしてあるのに、すごい不思議な感じが。ああ、なるほど、こういう風にして生きるんだ。
うんうん、その、
はい。
フィルムに移して焼いたやつと、インクジェットでそのまま出したやつとっていうこと？
はい、そうです、
ね。はいはいはい。
できるようにプリントして。
どんな違いな感あるの？
あ、いや、デジタルのやつはそのままカラーで出してる
ので。あ、カラーで出してるのか。
はい、カラーで
出
す。で、それを、そのデータを元にしてネガを作って、
うん、
そうすると、こんな風になりますっていうのがあります。
うんうん、
まあ、被写体が、ネガ、カラーの方がいいのか、
うん
モノクロにした方がいいのかっていうのも、比較も面白いし、
うん。
うん、ちょっとどの程度の露出で、
うん、
プリントするとどうなるのかっていうのが分かるような分かんないような、そういう不思議な感じはあるんですけどね、
うん、
試着のそっちのプリントアウトした。デジタルからプリントアウトしたネガ、
うん、
ネガフィルムですか、
うん、
を見て、これが適正なのか、
うん、
適正じゃないのかっていうのは、なんか判断つきかねるっていうのが、
うん、
新鮮でした。普通の銀塩のね、フィルムだとなんとなく見たらわかるんだけど、
うん、
デジタルっていうか、まあ要するに昔あった、OHP シート
とか。はいはいはい。うん
で最初のインクジェットプリンターでもそれ OHP シートで出すメディアってあったと思うんですけど、
うん
まあ、あれみたいなものなんですよ、
うんうんうん、
あれのもうちょっとこう表面には細かい綺麗な状態なのかな、
うん
うん、なので、濃いって言ってもそんなに濃くない感じがするんですよね
フィルム
みた
いな、はいはいはいはい、
なんか焼くのがもし焼く上では簡単なのかもしれないですけど、
うん、
そこら辺のこうトーンカーブのいじり方とか何か秘訣があるのかどうなのかそういうとことかで突っ込んで聞いてこれなかったのが残念だったんですけど、
うん、
いっぱいお客さんいて聞けなくて、
うん、でもその焼いたもの仕上がりに関してはその銀塩のフィルムで焼いたものと、
はい、
そのインクジェットで出したフィルムで焼いたものって差が分かるような感じですか？なんか OHP でのそのフィルムで焼くのなんか独特な感じがあるとか、
まあ多分粒子としては引き伸ばしたものよりは細かくなるとは思うんですけれども、
うん
メディアの、まあ、大きさによりますよね。メディアというか、その、大きな、本当にすればするほど多分、有利なんだろうと思います。その密着をするという。
ああ、はいはいはい。例えば、ああ、それこそ A3 の B とかで出せるようなプリン、インクジェットプリンターで、ネガというかその、OHP シートを作って、
そうですね。
やっちゃえば、そっか、35ミリとかから伸ばしたものと比べたら、
そうそう。
解像度があるっていうことになるのか。
粒子という、見えている粒子としては、うん。綺麗なはず。
うんうんうん、
うん、大きさどこまであるのかな。
OHP シートというかそのフィルム自体のあれですよね。
はい、
うん。
A4 で出してたんで、まあほぼ無つぎとしてプリントはされてたんですけど、2って書いてあるのかしら。ちょっとわかんないんですけど。うん、
あ、でも A3 はあるね、多分。はい、うん。あれ確かロールとかもあったような気がするな。
まあ、まあ、まあ、あって叱るべきですよね。
うん、
いくらでもどんどんでかくできる。
うん。
まあ、まあ、それをやってみるかっていうとどうなんだろうっていう感じはしないの
か。
実はね、僕密着役嫌いなんですよ。
あ、そうなの？
あの、ほら、あの、まあ、35ミリの話ですけど、
うん、
密着焼きでこう、その、コンタクトシート作りなさいってやるじゃん。
はいはいはい。
あ、必ず授業なんですけど、
はい、
あれがもうめんどくさくてね。
めんどくさいの？
めんどくさい。あの、特に35ミリだと、
うん、
一コマ一コマにすごく露出の差があるから、
うんうんうん、
よほど露出綺麗に、まあ、例えばスタジオで撮った、あの、ポートレートの一連とかだったら、
うん、
そんなめんどくさくないんですよ。うん、同じ旅行でほぼ撮ってるので、
うん、
あの、仕上がりも同じぐらい出るんですけど、
うん、
スナップになると明るかったり暗かったり
する。はいはいはい。
だから、あるところに合わせて、こう、ベタ焼き撮ると、画面、あの、そのコマのある部分はいいんだけど、ある部分は非常に真っ白とか、
うんうんうん、
真っ黒とかになっちゃう。うんうん、まあ、要するに露出の取り方が下手だっていうだけの話なんですけど、それが如実に分かっちゃう、
はいはい。なるほどね。
嫌いっていう。
うん。でもそれは、要は複数コマいっぺんに焼く。
まあ、スカラーなん
ですよ、ね。でしょ、
はい、まあ、あと、その、ゴミが入るとかいろいろ。
はあ、は
あ、ガラスで押し付けてやるんですけど、
うん、
あの、ガラスとの間にゴミが入ってとか。
うんうんうん。
まあ、そういう手間暇がめんどくさい。
ああ。いや、でもどうなんだろうね。モノクロで印刷しちゃったものと、
うん、
その、ちゃんと、まあ、一つフィルムを、インクジェットを返すけども、最終的なものが、
うん、
その焼いたものっていうね、うんうん。
まあ、まあ、自由度は広がると思いますよね。
はあ、
あの、やっぱり、こう、トーンカーブでやれるんで、
うんうんうん、
あと、やろうと思えばもう本当ハイダイナミックレンジみたいな。
はいはいはい。
あの、まあ、手焼きであったら、すごく、こう、手間暇かけて焼き込みを焼きしなきゃいけないところを、
うん、
もうネガの状態で作っちゃえる。
うんうん。
ので、あの、すごく、こう、なんて言うんでしょうね。プロフェッショナルな、高品位な、あの、あれができちゃうんじゃないか。今日はしますけ
ど、うんうん、ちょっとあれですね、うん、興味ありますね、
うん、まあ、そう
差が見れたりとかっていうのはね、
はい、うん、まあそう A3 プラスまで A3 の量までメディアはあるみたいですね、
うんうん、
こうデジタルネガフィルムってやつだと、
うん、
他の会社も出してるのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、
うん、まあ、それもなんか、ちょっと、興味のある方は、焼ける環境がある人は、やって
み
ても
ね、
いいかもしれないですね。
はい。
はい、
という、まあ、こうありました。
うん。
はい。まあ、あと、そうですね。その、例の MacBook Pro、うん、なんですけれども、
はい、
まあ、こう、ちょっと、リースの関係で、保証するためにアップグレードっていう形になって、
うん、
気がついたら、 DVI 接続のあの、ミー、これなんだよね、ミー DVI っていうんですか、ちっちゃい、すごいちっちゃな端子の。
四角いやつでしょ。
うんうん、それしか使えないよっていうになっちゃって。
うん、
あの、いや、普通のでっかい DVI でいいんだけど、ね、
うん、
もうそれなりませんとか、そういうふうにはありませんとか言われちゃ
って。うん、
そう
だ、うん。
アダプターはついてるんですよね。
あ、リースのあれでつけてくれるんだ。
ね、つけてくれます。買わなくても。はいはいはい、うん、で、DVI のと、あと DSAP のと両方ついてて、
うん、
うちの、あの、まあ、モニターは DVI 接続できる、あの、映像のやつなんですけれども、
うん、
今までその、モニターとか、キーボードの切り替え機を使っていて、
うんうん、
あ、2台の Mac を、1台のモニターで使ってたので、
うんうん、
それが DSAP しか使えないやつな
ん
です。
うん、
とりあえず D サブで繋げたんですけど、
うん、
あの、解像度が全然出なくて、
うん、
おまけになんか画面ゆらゆら揺れるんですよね。
はいはいはい。
で、これじゃ使えないわと思って、
うん、
あの、どうしたらいいでしょうって言ったら、うん、いや、DVI 接続に切りでやれば大丈夫ですから。
うん、
まあ、切り替え機買わなきゃっていう、
うんうん、
いうことになって、まあ、切り替え機を、うん、D サブのだとなんかすごい安かったわけです。
うんうん、
今ね、8000円以上、8000円とか9000円とかしちゃうんですよね。
ああ、今そうなのね。うん。
で、まあ、しょうがないので、それを買ったら、まあ、とりあえず、あの、フル解像度1920の1200で出るんですけれども、
うんうん、
あの、やっぱり、それなりの、DVI それなりの、あの、画質ってあって、
うん、
あの、ちょっとびっくりしたんですけど。
そうなんだ。
ものすごいくっきりはっきりしてるんですよ。
はいはいはい。
で、今までな、あの、アナログ接続は何だったんだっていうぐらいくっきりはっきりで、最初ブラウン管のテレビから、気象のね、あの、地上波デジタルを映るやつにした時ぐらいの衝撃が。まあ、今もう慣れちゃったんですけど、
うん、
最初ちょっとあの違和感があって、
うん、
こう人のポートレートの写真とか見ると、いや、これコントラスト上げすぎたんだろうかって焦ったりしましたけど、あのシャープネスかけすぎているやつ、かけすぎちゃったのかなとか、いうぐらい、
うん、
あの、くっきりはっきりしてるので、
うん、
逆にさっさと DVI 接続にしときゃよかった。ね、せっかくいいモニターがね、
うん、
あの、の、こう、解像度で見えてなかった。
うん、
っていうのがよくわかりましたね。まあ、DVI 接続今頃してる人も少ないかもしれないですけど。
うん、今や、Mac にも HDMI が乗りましたからね。
そうなんですよね。
うん、いや僕は逆にね、MacBook Pro を買い替えたら、その、ミニ、の、
はい。
やつが、
はい。
あの、サンダーボルトになっちゃったから、
はい。
と思ったら、それで使えるのね。
ああ。
その、サンダーボルトって結局、なんか端子が変わってるのかと思ったら、結局そのミニディスプレイポートだっけ？
はい、あ、そうだ、そうだ。
うん。それの端子とサンダーボルトって一緒なんですよ。
ああ。
なんだ一緒じゃんと思って、だから今そのまま使えてるんで。
あ、それはい
い。うん。HDMI の端子でも繋げるんですけど、今はそっちとりあえず使ってますけどね。はいはい、なんか HDMI がね、どうもなんかあるみたいなっていう話をちらっと聞いたので、
うん、
ちょっとそこの、そっち側より、サンダーボルトの口ついてる方が、繋ぐのには便が良かった。今そのまま、
はい。
使ってますけどね。そっか、まあ、そうだよね。DVI じゃなくて、
はい、
アナログで繋いでたら、違うんだね。もうでも、そのアナログで使うっていうこと自体が随分昔なので、
はい、
どんなだったかよくわかんないんですけど。
いや、さっさとしとけばよかったと。今更ながら。
うん、
ただ切り替えた時の速さってアナログの方がなんか速いような感じはする
んです。ああ、なんかね、確かにありますね。だから HDMI もそこら辺がなんかあるかもよっていうのを言われたんですよ。
あ、まあ、あの、そんな瞬時に切り替えないと困るような使い方じゃないんで、ね、
うん、
最初慣れるまでしょ、
時間がかかる、うん。なんかちょっとね。
ね、
うん、
で、まあ、あの、本体の方も大きく変わって、当然あの、今までのやつって、
うん、
ノングレア液晶で、しかもバックライトは多分蛍光灯っていうやつだったんだけど、
うん、
あの北にバックライトが LED のでグレア液晶になったんで、はい、まあ、毎回あの、キャリブレーションをね、
うん、
I1 のディスプレイキャリブレーターっていうんですか、
うん、
あって、なんだっけ、I1 マッチかっていうソフトウェアで、
うん、
あのやってるんですけれども、うん、じゃあそう、今以前のノングレアの時と、
うん、
色域は変わっているのかって、表現できる色域は変わっているのかっていうのが、うん、ちょっと気になってやってみたんですけど、
うん、
形の上では、計測値の上では変わっていないような
、うん、なんかほぼ同じですね。
まあ、ブログの方に載せてありますね。
うん、
で、で、ただ、その、色の鮮やかさというか、サイドを表現している、
うん、
まあ、シミュレーションがあるんですけど、
うん、
それを見ると、グレア液晶の時よりは、このノングレアになった時の方が派手な、
うんうんうん、
色合いになってるので、
うん、
まあ、多分、こう、見た目の、こう、華やかさというか、
うん、
写真とか綺麗に見せるっていう点では、ノングレア液晶の方が綺麗なのかな、うん、プレゼントとかでは、うん、こっちの方が断然いいんだろうなっていう感じですよね。
うん、
これを見て、
うん、
ね、
うん、
で、まあ、この、ヨットの方みたいなのが、まあ、自然界の領域っていうか、人間が感じる領域、
うん
うん、だとすると、まあ、その中で表現できているのは、この直角三角形に近い、
うんうん、
黒い三角形なんです、うん、で、ちゃんとしたモニターって高いモニターですかね、映像の、こう、Adobe RGB の 90% まで表示できますっていう、
はいはい、
モニターだと、この三角形が非常に
大きくなるっていうこと、
はい、
うんうんうん、
なので、まあ、ここまではなかなか、いかないにしても、
うん、
まあ、もうちょっと大きいと嬉しいねっていう感じはします、ね、
うん
うん。その、最新の、ま、なんだっけ、MacBook Pro のレチナとかいい、ね、
うん、
設定してるけど、
うん、
あれを測ってみたらどの程度なんだろうとか、
うん、
誰か買ってくれたら測りますっていう感じ。
いや、それ僕買ったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
あ、じゃあ今度測ってみます。
うん、測ってください。
はい。どうですか、なんか、そこは、ね、感じ、切り、あれはわかります？
使ってての違いっていうのは、そんなにその、1個前の13インチの MacBook Pro と比べて、そんなに違うかっていうと、そんなにはって感じですかね。ただちょっと白が、まあだからやっぱり、バックライトのあれが、光量が強くなってる感じがするので、白がすごい綺麗にはなったかなっていう気がするんですけど。で、あとね、僕、モニターも、外付けのモニターも変えたんですよ。
はいはい。
安物なんだけど。
はい、
いわゆる LG 電子でしたっけ、
はい、
あれを、前のも、一つ前のも LG 電子だったんですよ。はい、で、そのさらに前が、Apple の純正の、
はい、
23インチの、
はい、
しましまだったやつ、
はいはい、
を使ってたんですけど、それのバックライトの一本が切れて、
はい、
半分暗くなっちゃったので、
はい、
で、何の想定もしていなかったので、予算がなくてですね、仕方なくその時買える一番画面サイズの大きいみたいな、そんな感じで決めたのがその LG で、それが 25.5 インチのやつだったんですよ。
はい。
で、それが、こう、どう調整してもちょっと緑が被ったような感じの色になっちゃってて、あ、なんか良くないな、もう、ちゃんとしたの買わなきゃな、なんて思いながらずっと使い続けてしまい、で、まあ今回、その HDMI 端子が壊れていたのを気がつき、この、視聴環境を整えるときに、まあ、安いね、なんでしょう。もうテレビが見れりゃいいや、みたいな、モニター。で、それでダメだったら、それテレビ用にしてしまって、今まで使ってた環境を崩さずに、もう一個足そうみたいな感じで買ったんですけど、 僕が2万切ってたんですよね。
うわ、安い。
安いでしょ。で、また、ただサイズが 25.5 から23にはなっちゃったんですけど、はい、でも解像度としてはフル HD の1920っていう感じではあるんです。はい、で、ね、色はこっちの方がいいの。
あ、
変な色が乗っかるような感じもないし、で、だからこれとその 25.5 もね、どんぐらい違うのか、なんか調べられるなら調べたいな
って思います。はい。そうですね。うん。やっぱ、機械で調べないと、さすがに、なかなかわかんない。
う
ん、
もう感覚になっちゃうからね、ちゃんと。
ね、はい。
うん。測色機で、一回調べてみたいなと思いながら、
はい。
あれしちゃってますけど。いや、でも今のやつ、安いからもう半分諦めてたんですけど、その 25.5 買った時が、4万何本だったの
かな。
要は23インチ以上で、うん、一番安くてみたいな感じで探した時はそんなだったんですよ。
はい、
で、まあ、今回はもう単純に HDMI の端子があればもう17インチぐらいでいいかなと思ったんですよね。はい、その仕事じゃなくて、視聴用っていうことで考えると、テレビ買うのも馬鹿らしいじゃないですか。
あ、まあそうですね。
だからもう、モニター機能だけで DVI の出力が映せれば、もう、何でもいいやなと思ってたんですけど、これテレビチューナーもついて19000何本とかで、
はい、
いや、こんな、でもテレビとかや色々ついてこんだけ安いから、もうモニターとしてはダメだろうななんて思ってたんですけど、もういいやっていう感じで、もうだから 25.5 閉まっちゃいましたもん。
あ、そうっすか。あら。
で、薄いしね。
うんうん。
本当に片手って軽々。25.5 もそんなに重い印象がなかったんですけど、うん、設置するときだけのあれ印象だからもう忘れてしまっていて、
はい、
それを撤去しようと思ったらものすごい重かったんですよ。なんで、よくよく見ると結構分厚くて。
あ、
で、今のこのモニターにしてはすごい薄いし、軽いし、ね、ああ、もう全然違うんだね、と思って。
なるほど。
うん、
まあ、うちのはだいぶ 重いし厚いですね、これ。10センチぐらいありそう
な。ああ、僕の前のやつはそんなでしたね。
まあ、年代的にはそうです
ね。うん。
多分同じぐらいな。う
ん。でもなんか今のモニター、わ、でもそんなに、だから、あんまり高いモニターじゃなくてもいいのかな、みたいな感じがしましたけどね。
ああ、まあ、うん、かもしれないですね。うん、あ、どこまでが、この仕事に、としてね、仕事の内容として、これ反映されてるかわからないですけど。
厳密に言ったらダメなんだろうけどね。
そうですね。
まあ、どこら辺まで。そこら辺を良しとしたか、みたいなところはあるんでしょうけど、ね、まあ、でもとりあえずいいや、これで、みたいな。
まあ、ただね、学校だとみんな iMac で、なんかキャリブレーション取ってないやつなので、
はいはいはい、
うん、そのまんまやら、そのまんまで見た目でやっぱり調節してると、プリントアウトしたものとのズレは結構大きかったり、
あ、はいはいはい、
しますね。いくつかテストプリント作っといて、大体の傾向を掴んでおかないと、
うん、
ちょっと、こう、綺麗なプリントっていうかね、
うん、
見た目に近いプリントとか、撮ったものに近いプリントってなかなか得られなかったり、
うん、
しますので、
うんうん、
そのまんまだとやっぱり厳しいからっていう、その、こう、フォトショップで何かちゃんとした出力を作るっていう点では、
うん
うん、iMac とかの、液晶綺麗だけど、じゃあプリントにうまく、適応してるか、プリント作業に適応してるかというと必ずしもそうではないな、という感じはしました。
うんうんうん、ね。まあ、ね、モニターもなんか一回ちゃんと盛り上げてみたい感じがしますけど、ね、
はい。はい。まあ、どんどん新しくなってるんで、
うん、はい。まあ、でも、ね、結局どんなに頑張っても一緒にはならないんでしょ。
まあそうなんです。そうなんです、
ね。突き詰めてちゃ
うね。
まあでもただ最近のがどんな感じなのかみたいなね、また何か機会があればご紹介できればというふうに考えております。 ということで、今週はちょっと小関さんがね、お休みでございましたので、はい、私たち二人でお届けしましたが、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、
ということで、お届けしました。ありがと
うございました。
では、また来週。
はい。